もしもし。
あ、もしもし。
はい、テレホン人生相談です。
あ、よろしくお願いします。
はい、最初に年齢を教えてください。
年齢50歳です。
50歳。え、結婚してます、は
い、いや、結婚してないです。
あ、そうですか。離婚して一人、はい、それともずっと一人、どっちですか？
ずっと一人です。
ずっと一人ですか。
はい。
で、今お一人で暮らしてるの？
いや、父親と一緒です。
お父さんでしょ。お父さん何歳ですか？は
い、83ぐらいですか。
83ですか。
はい、
はい、分かりました。で、どんな相談ですか？
対人関係の悩みで、
はい、
自分がどうやってこれから生きていっていいかっていうのがちょっと迷ってるんですけど。
はいはいはい。その例えば対人関係の悩みっていうのは、今仕事はしてるわけですか？
仕事はやってます。
そうすると対人関係っていうのは主に会社、それとも隣近所とか昔の
全般なんですけど。
全般、つまり
子供の頃から非常に人と話すのがとか、うん、大勢の人が集まるところが苦手でして。
はい。
それで小学生の頃から休み時間とかになると、はい、自分がどこにいたらいいかっていう、
はいはいはい、
なんかそういう悩みで、
はいはいはい、
それでそれがそのまま今まで来ちゃったような感じなんですね。
うん。
はい。
先ほどお父さんと一緒に暮らしてると言いましたけど、はい、お母さんは？
3年ほど前に亡くなりました。
あ、3年ほど前に亡くなった。その、はい、3年ほど前に亡くなるというようなこう最近の話ではなくてね、
はい、
それこそあなたは、まあ、今から30年40年ぐらい前、
はい、
昔の話だけど、その、はい、当時のお母さんとの関係はどうだった？お母さんとの関係というか、あなたさんにとってお母さんというのは怖かったとか優しかったとか、どんなことでもいいんですけど。
ちょっと今のような多分きっかけ的なものが思いつくのがあるんですか？話してもいいですか？
はいはい。
ちょっと子供の頃に自分のことを何々ちゃんという自分のことを言う時あるじゃないですか、子供の時だと。
はい、はい。
それを小学生高学年の頃になって、
はい、
僕って言った方がいいんじゃないのとかって言われて、
はい、
それでそこでなんか考えてしまって、自分は僕って言ったらいいのか、それとも俺って言った方がいいのかっていう、
はい、
そこで悩んでしまって、それからなんか自分のことを表現するのが苦手になってきたのも覚えてるんですね。
ただそのまるまるじゃってね、例えばケンちゃんのケンちゃんって言いますよね、はい、まあ、あなたの名前ケンとするとね、
はい、
自分のことケンちゃんケンちゃんって言っていたと。
はい、
だけどお母さんがもう僕と言ったらって言って、自分が俺と言ったかいいか僕と言ったらいいか分かんないわけですよね、
はいはい、
そのちゃんから他に移る時に、
はい、
お母さんの一言がすごい大きな意味持ってますよね。
ああ、そうだと思います。はい。
ということは、
はい、
それまでお母さんっていうのがものすごい大きな、
はい、
存在だったんでしょう、あなたにとって。
あ、多分そうだと思います。
そうですよね、
はい、
でお母さんに認めてもらえるか受け入れてもらえるか、
はい、
お母さんに受け入れられないことをしてしまうかっていう、そこら辺ものすごい重大だったんだよね、はい、あなたにとって。
あ、多分そうです、はい。
お父さんはどうだったの？
父親が教師で、
うん、
それで結構その影響を受けて自分で感情を抑制するようになったと思うんですね。
お父さんが先生で、
はい、
そしてお父さんはあれですか、家に帰ってきても先生のようなところがあったということ？
そう、声を出して笑ったのを ほとんど聞いたことないんですよ。
うん。
それで自分もなんか家で声を出して笑ったり、あと物心つく頃になると、なんか人前で声を出して笑うこともなんか怖いっていうか、なんかできないような意識してしまったんですよね、
う
ん、
あなたの場合やっぱりそういうことをするとお父さんに受け入れてもらえない、お母さんに受け入れてもらえない、
はい、
まあ、そういう意味であなたはやっぱり小学校の頃からずっとこう怖かったよね、生きるのは。
怖いっていう意識はあんまりなかったんですけど、ただこのさっきの何々ちゃんって言いなさいって、そこだけがちょっと引っかかったっていうことですかね。それ以外は結構優しく育ててくれたと思うんですけど。
ああ。 今あなたの意識ではね、
はい、
お母さんは優しいお母さんね、
はい、
お父さんはあなたまあ教師をしていて、まあ、厳しかったっていうけれども、
はい、
あなたの目から見るとそうするとお父さんも立派なお父さん
ですね。
ですね、はいはい、はい、いやここら辺であの、まあ、よく分かってきたっていうのは大変失礼な言い方なんだけどね、
はいはい、
あなたがねお父さんとお母さんが理想の お父さんとお母さんであると、
はい、
意識の上では思ってる、はい、だけど現実にはあなたが今対人関係で非常に悩んでいて、
はい、
今のその対人関係の一番あなたにとって重要なところが悩みが言えないと、
はいですね、
はい、それであなたの今日の相談っていうのは、
はい、
じゃあどうしたらいいかっていうことですよね、
はい
はい、今日はあのスタジオに幼児教育研究の大原恵子先生がいらしてるので伺ってみたいと思います。
あ、お願いします。
こんにちは。
あ、こんにちは。
あのね、
お願いします。はい、
もうあなたの話だけで感じたことなんですよ、
はい、
今加藤先生と人生相談という器が決まっていると、はい、あなたはこれだけ饒舌に自分の伝えたいこと、はい、言いたいことを話してるんです。話せるんです、あなた。会話っていうのはもうすでに伝えたい、言いたいって言葉はね、
はい、
一般的にこれ自分の居場所って言うんですけども、
はい、
私はこれ器と思ってるんですね。器の世界が分かると人間は自分らしく生きられるんだと私は思うんです。あなたは、
そうですか。
じゃあなぜ悩んだかってことです。
はい、
それは、器というものをお母様が先ほど、はい、ないないちゃんもうちゃんはやめなさいねって言いましたね、
はい、
その時に自分が今自由に器で作ってきたんですけども作ろうとしていた段階の時に、
はい、
お母さんがそれはダメよって他人の評価がとても大事なのよという世界観という器をお母さんがあなたの中に置いたんですね、
はい、
お母さんのその一言のアドバイスがそうか全ては他人はどう見るのかなっていうところにあなたはハマっちゃったんですね、
はい、
そうすると職場に行ってどこに行ってもこれを喋ろうと思ってももしかしたら他人が笑うかもしれない、
はい、
なんと愚かな質問をするんだろうかと思うかもしれない、
はい、
という世界観の器にあなたはどっぷり入っちゃったんですよ、
はい、
とかく対人関係って、価値観を見てね何でも明るく素直に、はい、もう誰でも助裁なくするというあなたがですねお母様からそういう教え、はい、価値観を知られたらあなたは無理してそれをやるんですよ。頭が痛くても、
はい、
そうすると人に会うの嫌になりますよね。
あ、はい、そうですね。
ね、
はい、
対人関係はあ自分が具合が悪い時にどう言ったら相手は嫌わないかなってのはこれを学ぶの親子関係なんですよ。つまり私たちはの世界観ってまず最初世の中は父親と母親のタイプしかいないと思ってしまうんです。で父親と母親のタイプでみんなと接触するわけですよ、
はい、
で皆さん違いますよね。10人十色ですから
違います、はい、
それでダメージ受けるんです、
はい、
ダメージ受けるのは誰でもあるんです。その時にどうしてこういうことを相手は言ったんだろう、なぜああいうことを相手が怒ったんだろうという言葉かけが親関係で身についているとさっき言ったけどあれ気にしたって聞けるんですけども、
はい、
親関係でそういう訓練がなされてないと、
はい、
もうしまった僕が悪かったで終わってしまいますから、
はい、
全部僕が悪いんだ僕がダメなんだということで今日まで来たんではないかと思うんですね、
はあ、
いかがでしょうかそこまでは、
はい、
ですから今あなたは今日ねなんだか知らなく自分がって今日そうだ僕は様々な器があることを知らなかったんだ、
はい、
で最後にはとんでもない世間的な価値観の規範意識だけの器があなたはしっかり抱えといて、
はい、
人が見たらダメだろうこうだろうって動けなくなった自分がいたってことが今日の電話の原点だと思いますよ。でこの原点だと僕は生きづらいんですと、
はい、
で今私言ったいやそのね最初にどうしても分からないその器はお母さんのないないちゃんって とこから、
はい、
世間体とか価値観とか、
はいはい、
人が見ている笑われるとか、
はい、
あなたらしさじゃないことを自分はそうだ素直に聞こうと僕はこれダメなんだと思った時点から苦しくなったんだと思うんです、はい、でも人生相談を相談の時にこれだけできるんです会話が、はい、はっきりと明確に自分がそう立っている器が分かった時にあなたはできるんです、はい、私は思いますけどももう すごい尊敬する加藤先生に伺っています。先生いかがでしょうか。
今の園原先生のお話が、あなたにとってはこの上ないアドバイスだったと思うんですが、それであなた50歳までで恋愛は、
いや、その人間関係をとにかく避けてきて、友達ができなかったんで、そういう恋愛とかは一切ないです。
恋愛は一切ない。
はい、
あの女性が怖いとか女性恐怖というそういう言葉、
そういうことではないです。
ないん
です。できれば結婚とかも周りがしてるんでしたの方がいいかなとか思ってるんですけど、それほど強い願望はないんですけど。
強い願望がない。
はい、
あのやっぱり怖いんじゃないの。
ああ。
同性も異性もね、
はい、
もうちょっときつい言葉で言うと自分を侮辱する存在だったんじゃないのかな。
ああ。
そしたら本当は女性に対する憧れがある、
はい、
結婚もしたいと思っている、
はい、
でも女性から侮辱されることが怖いとする。
はい、
そうするとあなたどういうふうに考えたら自分を守れると思います。
ってことですかね。
私はそれほど女性は必要としないと。
あ、
さっきあなた女性に対する願望それほどないって言いましたよね。
はい、
そう思えば女性は自分を侮辱する存在でなくなりますもん。
あ、そうですね。
あなた本当は女性に対する憧れあったでしょ。ああ、
はい、
これであなた救われたわ。
あ、そうですか。
うん、あのね、
はい、
これが一番大切なところなんです。
はい、
ここでね、いや私はもともと女なんかも関心ないって言っちゃうと、
はいはい、
これでもここでもお手上げになるんですよ。
はい、
本当は自分は女性に対する願望あったんだ、
はい、
と認めると、
はい、
本当のあなたに戻ってくるんですよ。
ああ。
で、今日崩れたから。
はい。
これはすごいことですよ、あなた。
ああ、そうですか。
うん。
なんか崩れたような、なんか崩れたんですかね。
いや、崩れて本当の自分が分かったわけです。
ああ、はい。
で、今度は、まだ50ですから、
はい、はい、
恋もできますよ。
ああ、そうですか。
やっぱりあなた女性に対する欲求あるんです。
ああ、あると思います。
うん。いや、だからすごいわ、はい。今日はもう本当にズバズバズバズバ。本当これ僕の言ってること全部拒否してもおかしくないんです。だけどみんな認めてるから。女性が欲しいっていうことも。
ああ。
だって女性が欲しいってこれ本当のことだけど、これ辛いもん、これ認めるわ。50になってずっと一人で今まで一度も恋愛してないって言うんだから、
はい、
これはもう解決したみたいなもんですよ。あなた今日電話かけてくれたの。
あ、はい、ありがとうございます。
今までの、はい、今までいろんな辛かったことをね、
はい、
すっかりここでプラスに持っていきましょう。50年間、
はい、
失われた50年間じゃないんですよ。
あ、そうなんですか。
うん、この50年間があったからこそこれから先の50年間は実り多い50年間になります。
はい、
大丈夫ですか。いいですか。
はい、どうも。
はい、どうも、失礼します。
どうも、ありがとうございます。
悩んでいる人の共通性、人間関係の距離感がわからない。